礼いたします。お呼びですか、ご主人様。え、本ですか。はあ、まあいいですけど。僕も横にならないといけないんですか。まあいいですけど。本を、読むだけですからね。最初からですか。ああ、ちょっと待ってくださいね。70、ああここですか。本を読んでほしいなんて、ちっちゃい子供みたいですね。では、案内された先は夕日が斜めにかかる縁側だった。総一くんは淡い緑色の座布団をひょいっと投げてよこして、また障子の向こう側へ消えていった。雨の上がった匂いがする。ここから見える木の葉、草には雨粒が乗っかり、地面には形のいびつな水たまりがポツポツと残っている。人のうちに招かれるといつも落ち着かない気持ちばかりが頭を占める。でもここは違うように思える。こんな景色を見たことはないし、僕の家とは全然違う。なんでなのか、懐かしいように感じる。適当な記憶を継ぎはぎにして、僕の心が勝手に感傷に浸っているんだと思う。悪くない心の機能だと思う。総一くんは忍ばせるように足音を鳴らしながら帰ってきた。薄い色の麦茶の入ったコップを僕に差し出してくれた。汗をかいたコップから大きな雫が床板に滑り落ちて、焦げ茶色のシミを作っている。麦茶を口に含むと、血管を通って直接頭の中へ流れていくような涼しさを感じた。総一くんはコトンとコップを横に置くと、座布団を半分に折りたたんで、その上に頭を乗っけた。この家の住人の行動を見て、僕もその風習に従うことにした。膝の上あたりまで夕日の暖かさを感じながら、どうでもいい話をした。さっき通った短い橋の話、10円の飴の話、カシオペア座の話、崩れかけの崖の話、ひさしの裏側と色が変わっていく空の境目を見ながら、二人ともよく笑った。おばあちゃんが乗っていた軽トラの話、流れ星の 探し方の話。神社の鳥居の上に石を乗っけた話。2匹の犬が走ってるように見える雲の話。宗一君のお母さんとお父さんがもうすぐ帰ってくると、宗一君が言った。晩ご飯を一緒に食べようと宗一君が言った。僕はお腹が減っていることも忘れていたみたいで、ただ今ここで